こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。明大の最近の研究の話題をお届けしています。今回のトピックは低温プラズマです。プラズマとは固体、液体、気体に続く物質の第4の状態と言われています。プラズマは電子とイオンで構成されていて、電子の温度が1億度にもなる高温プラズマに対して、電子の温度が1万度程度のものを低温プラズマと言います。実は明大は60年以上もの低温プラズマ研究の歴史があります。従来は工業に盛んに応用されてきたんですが、医療や農業にもその範囲を広げつつあります。低温プラズマが応用の範囲を広げるようになった経緯について、名古屋大学低温プラズマ科学研究センターの石川健二さんに聞きました。
2000年代っていうのはプラズマで菌が死にますって言って、実は空気清浄機、実はプラズマの技術に近いんですよ。静電気っていうのを使ってるんで、電子工学の範疇なんです。でその後に菌が死ぬ以外に成長を促進する、要するに動物細胞、シャーレにいる細胞に当ててもできるってことができたんですよ。殺菌するから静電気を細胞に当てたら細胞死ぬっていうのがその時の常識、20年前だけど、死なないで細胞が何か変わるって分かったのが15年ぐらい前で、そこで顕著な経過を上げたのが、がん細胞が選択的に死ぬ、正常細胞は死んでない、これすごいことですよね。でそれでずっと研究進んでて、でじゃあ農業でも同じことできんじゃんかっていう話になるんですけど、農業のところの難しさは、実は多細胞、動物細胞も多細胞なんですけど、植物細胞の方が結構複雑なんですね。
これまでに石川さんたち研究グループは水耕栽培で使う培養液が腐りやすいことに着目をして、この培養液に低温プラズマを当てることで農薬を使わずに殺菌することに成功してきました。他にも低温プラズマを農作物に当てることで、例えば米の収量が増えたり、ポリフェノールなどの機能性成分が増えたりといったことを確認してきているそうです。
スーパー生物を作ってるって意識は全くないです。生物が持ってる機能に対してうまく言うと会話するっていうか、ゲノムの編集とかでできないようなことが可能になると思うんですよ。もともと持っているところで使うか使わないかっていうところをプラズマではやりたい。
実は今回お話を伺ったのは、名古屋大学にある低温プラズマ科学研究センターの2000平方メートルの広い研究スペースです。ほとんど壁がないオープンな空間なんですが、壁とドアでしっかりと閉じられた部屋もありました。低温プラズマ研究で生物や医療分野を担当する田中博正さんに案内してもらいました。
低温プラズマセンターでバイオできる実験環境がありまして、ここ P2 レベルの実験ができる部屋で、そうですね、バイオセーフティーレベルっていうのがあって、4段階あるうちの2段目までできるということです。4扱えるのは日本に1個か2個しかなくて、で、バイオハザードを防ぐという観点でそういうのが規制されてるんですね。で、2だとウイルスのところまで扱えるんですけども、なので大腸菌とか あとその培養細胞ですね、がんの培養細胞っていうのは、ここで扱えることになってまして、で、このクリーンベンチは大腸菌を扱ったりするのに使ってて、あっちの方のクリーンベンチはがんの培養細胞とかを扱ったりするのに使ってるんですね。
水耕栽培の培養液の殺菌効果もこの実験室で大腸菌を使って行った実験で確かめたそうです。実験データを蓄積して世界中の研究者がアクセスできるデータライブラリを作る構想もあるそうです。
我々特にプラズマを照射した溶液っていうのをかなり注力してるんですけども、今はそう手探りでいろんなパラメーターをこう探索してるんですけども、データベース化して AI でこう探してくるとかいうのをすると、こういう目的にはこういうプラズマを まあ、プラズマだったりこういう目的にはこういう条件でプラズマを照射した容器を使うというのが、まあ、できるようになるというのは一つ今この低温プラズマセンターとして取り組んでいることであのデジタルラボっていうプロジェクトを今やってるんですけどもそういうところともちょっとつながってくるかなと思います。
プラズマが生物分野の研究ツールになる日も来るのでしょうか。
そうですね、あの分子生物学の方でもいろんなこうツールっていうのが開発されてきて、はい、まあ、あのよく使われているようなツールっていうのはかなり、まあ、ノーベル賞級のツールとかいろいろありますけども、まあ、そういったツールの一つとしてプラズマっていうのが、まあ、できてくるっていうのはあの今はまだあのかなり未開拓な状態なんでそういうところまでは行ってないんですけども、はい、まあ、そういった草分け的なところをやってるのかなっていう気はしますけどね、うん。
石川さんと田中さんへのインタビューの詳細はノートの方で紹介しています。低温プラズマをどんな風に発生させるのか、その装置の様子も紹介しています。概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。それではまた次回まで、さようなら。